ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もですね、引き続き、ASEAN の小売市場の話をしていきたいと思います。前回タイでしたので、今 SMT が終わったんですよね。シンガポール、シンガポール、マレーシア、タイが終わって、で今日から VIP ベトナム、インドネシア、フィリピンということで、ベトナムの小売市場のお話をしていきたいなというふうに思っております。はい。ベトナムの小売市場規模なんですが、まず規模のところからお話をすると、21.3 兆円、136円計算なので、これ今ユーロモニターのデータと、あと各国政府発表のデータをもとに、弊社で推計をしているデータなんですが、136円計算で、このね、資料を作った時の当時の何ヶ月か前だったと思うんですけど、136円で今151円とかになっちゃってるんでね、まあ25兆円ぐらいに膨れ上がってますけども、まあだからこういうのは全部 US ドルでね、表記されるっていうか表記しておくのが一番いいんですけど、 US ドルでねお話しすると、1ビリオン USD って言われてもなんかいまいちこうピンとこない人たちもいるんで、一応日本円に換算してるんですけど、まあちょっと為替とバランスをとって見てもらえればなというふうに思いますけど、まあまあそんな規模がありますよと。ちょうど ASEAN だと2番目に大きい市場なんですよね。インドネシアが 41.2 兆円で一番大きいと、まあ、今の為替で46兆7兆ぐらいになりますけどもね。で、ベトナムが、21.3 兆円、今の為替で25兆円ぐらいと。で、その次がフィリピンで 20.9 兆円、今の為替で23兆円ぐらいになりますけども、それぐらいあると。で、当然なんですよね。インドネシアは2億7000万人ぐらいの人口がいて、フィリピンは、1億強の人口がいて、でベトナムももう間もなく1億人というところで、基本的には人口に応じて、小売市場規模が大きいですよというのがありますと。ただ人口が多い分ね、1人当たりで割った時にやっぱりまだまだこう大変な国ではあるので、タイとかマレーシア、シンガポールをやる方が輸出で消費財メーカーがやるとなると、だいぶそのやりやすい国であるっていうのは一つあるんですよね。で、ベトナムの小売市場の最大のポイントとしてはね、やっぱり伝統小売の攻略なくしてシェアなしというところで、66万店ぐらいのね伝統小売があるんですよ。で、近代小売の総数って弊社のスパイダーイニシアティブの最新のカウントで、主要な近代小売の数って8200店舗ぐらいなんですよね。で、それに対して66万店の伝統小売が存在してますから、基本的には伝統小売の攻略なくしてなかなかマーケットシェア大きく取れませんよと。8200店舗だけだったらね、正直なかなかこう大きなシェアにはなりませんので。で、あとね、地域がやっぱりこの縦長の国なんですよね。北の首都ハノイから南のホーチミンまで1600キロぐらいのこう縦長の木で国で、ざっとなんですけども、だいたいホーチミンで市場の5割で、ハノイで3割で、中央の真ん中ぐらいにダナンっていうところがあるんですけど、そこで1割で、その他で1割っていう、こういう市場規模で構成されてて、でそれにおおよそ合った形で人口密度も、そういう割合で分布していて、伝統小売の分布も人口密度の分布と非常に近しい分布がされますので、そんな感じで広がってるんですね。で、結構その南北戦争の名残で、やっぱもともと全くこう違う主義主張で南北で戦ってたわけですから、まあ今では同じベトナム人ですけど、やっぱりその北の力が強いっていうのは、もうこれは あのベトナム人も認めてることで、あの南の企業が北で活躍しようと思うとなかなかまだまだ弊害があると。で一方でやっぱりその北があの政府中央なので、結構南の政府機関っていうのは7割8割方北の人間がこう占めてたりするんですよね。で一方でじゃあ北の企業が南でビジネスをやるとどうなのかというと、南が北でやるよりはやりやすいけども、やっぱりなかなか南とはちょっと感覚が違うよねと。まあね、なんつったらいいのかな、その東京と大阪の感覚の違いのもっと大きい版みたいなね、なんかそんな風に捉えてもらうと日本人は分かりやすいのかもしれませんけど、まあまあそんな市場ですよと。でそれがまあ言ったらその政治的なというか歴史的な背景の北と南の大きな違いだ、距離的な地理的な違いでやっぱりあの弊害が一つある。1600キロの非常に長い国で、南から北に、北から南にどう攻めるっていう、こういうのがある。であとはそのいわゆる南北戦争の名残でまだまだ北と南の違いがありますよっていうのが一つと、あとねもう一つ地理的な問題で言うとね、あのダナンの上の方に非常に高い山脈があって、これを越えるっていうのがすごく大変でね、で昔から大変だったんですよ、この越えるのが。であのまず道路がこう日本の高速道路のようにそのハノイからホーチミンまでスーッと行けるかっていうと、そういうことなくて途中で、道路事情が悪いところいっぱいあって、でその高い山脈を越えていかないといけないなんていう、そういうまあ本当に地理的な部分もあるので、こう別の国というか別の地域として捉えてあのマーケティング戦略あの組んでいかないとなかなかまあ難しい市場ではあるというのが、ベトナムの市場の特徴です。でちょっと時間オーバーしちゃったんで今日これぐらいにしますけど、また次回引き続きベトナムの小売市場の話をしていきたいと思います。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。